今日は非常に重要なテーマ、実戒と十字架、これの第2部をお話ししたいと思います。実戒シリーズナンバーワンでは、実戒はシナイ山で与えられて、カルバリーの十字架で神の律法は永遠不変なものであることが証明されたことを学びました。また神の律法は永遠の命の条件であるということ。神の律法は我々の幸福と祝福の条件であるということを学びました。それはまた人間をいろいろな不幸から保護するために神が我々に与えられたことを学びました。実戒。これは神の愛の原則であり、そして神のご品性を表現したものであることも学びました。律法そのものは聖なるものであり、善なるものであることも学びました。それが今日、まがい者の福音が現れて、実戒は十字架で廃されて、もう守り、従う必要がないと、キリスト教会で教えられていることは、誠に残念なことであります。実戒は、ほとんどが五条以外、ほとんどが何々をしてはならないという否定的な表現がされておりますが、肯定的な面から見ると、この十の項目は、まさに永遠から存在した神の律法の原則であるということがわかります。では、実戒そのものを見てみましょう。それは、出エジプト記の20章の3節から17節。また、申命記5章の6節から21節に記されております。第1条から学んでみましょう。実戒は愛の原則であるということを見ていきましょう。第一条は、あなたは私の他に何者をも神としてはならないと戒めています。これは肯定的な表現では、神に対する最高の忠誠を表せという原則を教えてますね。第二条いきます。ここでは簡単に第一条から十条まで話して、いつか一条、二条、三条と十条までまた詳しく学んでいきます。第二条、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるもの、どんな形をも作ってはならない。それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬む神であるから、私を憎む者は、父の罪を子に報いて三四代に及ぼし、私を愛し、私の戒めを守る者には、恵みを施して千代に至るであろう。これは、刻んだ像を神様のためにどんな形をも作ってはならない。これをにひれ伏してはならない。これを拝んではならないという否定的な戒めですが、肯定的な表現は、これは本当の礼拝という原則を表しています。第三条。あなたはあなたの神主の名を乱れに唱えてはならない。主は皆を乱れに唱える者を罰しないでは置かないであろう。神の皆に。これは神に対する畏敬の念、神を恐れることの原則を教えてますね。第四条。安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神、主の安息であるから、何の技をもしてはならない。あなたもあなたの息子、娘、しもべ、はしため、 家畜、またあなたの門のうちにいるよそ国の人もそうである。主は6日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して聖とされた。これは、第4条は清潔、聖化、聖という原則を教えています。第5条、あなたの父と母を敬え。これはあなたの神、主が賜る地で、あなたが長く生きるためである。これは、権威に対する尊敬の念を表しています。これが原則です。第6条、あなたは殺してはならない。これは、命の尊さ、神聖さという原則を表しています。第7条、あなたは姦淫してはならない。これは、純潔ということを教えている戒めであります。第8条、あなたは盗んではならない。これは肯定的な表現で言うと、正直であれという原則を表しています。第9条、あなたは隣人について偽証してはならない。偽ってはならない。これは真実であれという原則を教えています。第10条、あなたは隣人の家を貪ってはならない。隣人の妻、しもべ、はしため、牛、ロバ、またすべての隣人のものを貪ってはならない。これはどういうことを教えてるんでしょうか。原則は、これは与えられたもので満足しなさいという原則を教えているのであります。こういうふうに考えてみると、十戒はなんと崇高な戒めでしょう。これは神と人との関係、そして人と人との関係を完璧に網羅しています。神の律法は完全で確実でことごとく正しいとダビデは詩編19編に歌っております。イエスご自身も律法の一点一角も永遠に廃れることはないと言われました。使徒パウロも律法そのものは聖であり善であると言いました。これを我々は信仰ということで間違って十戒は十字架で廃されたなんて言っては大変なことになります。では、十戒の本質を考えてみましょう。あの、塔の戒め、その本質は何であるか。マタイによる福音書22章の37節から38節。さて、パリサイ人たちは、イエスがサドカイ人たちを言い込められたと聞いて、一緒に集まった。そして彼らの中の一人の律法学者が、イエスを試そうとして質問した。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか？イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。で、第二もこれと同様である。自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに、律法全体と預言者がかかっていると、イエス様は、あの十項目を二つにまとめられたのであります。神への愛、しかも心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして神を愛する。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして自分を愛するように人を愛する。そう。この二つに、イエス様はまとめられたのです。ヨハネはこう言いました。ヨハネ第一の手紙3章の15節。 すべて兄弟を憎む者は人殺しである。すでに人を殺しているのである。すると我々日常生活でどれくらい人を殺していることになるでしょう。人を憎んだことのない人いますか？思いの中で兄弟を憎んだ者は皆人殺しであるというのであります。マタイによる福音書5章の28節に、誰でも情欲を抱いて女を見る者は心の中ですでに姦淫をしたのであるとイエス様はおっしゃった。なんという、この表面だけ見ると、ああ自分は姦淫など犯したことがないと言うかもしれませんが、しかし、この実会で戒めていることはもっと深いところを言っているということがわかります。ある旅館の主人がこう言ったと、ある人が言っているのを聞きました。私は毎日実会の第7条を犯している。なぜかというと、多くの美人が私の旅館に来るからであると言ったそうです。今日も多くの人の思いを反映しているのではないでしょうか。我々はイエスの言われた十戒、これ本当に守っているでしょうか。で、この本質的に考えていったときに、本当に守っていると言えるでしょうか。全く自分の無力さを感じますね。問題は人間の幸福と祝福のために神が与えてくださった律法、十戒ではありますが、罪人である人間は誰一人としてそれを守ることはできないという事実であります。ここで我々知っていなければならない大事なことがあります。人間は自分自身の力では絶対に神の十戒を守ることは不可能であるということ。これをまず知る必要があります。十戒はシナイ山上でモーセを通して与えられました。神ご自身が石の板2枚に書かれた十戒でありました。荘厳な光景の中で、あの十戒が与えられたとき、イスラエルの民は驚き恐れて、私たちは、皆、従順に従い行いますと言いました。私たちは皆守ります、行いますと、3回も言ったんです。出エジプト記の24章に書いてあります。しかし、イスラエル人の歴史を見ると、全く失敗だらけでした。これを聖書で古い契約というのです。できないのに神の戒めを守りますと、自分たちは守りますと、従いますと言った古い契約なんですね。使徒パウロはこの問題で非常に悩みました。ローマ人への手紙の7章に、神のご命令が正であり善であることを知りながら自分はそれを守ることができない、この苦しみ、葛藤、これを描いております。そして彼言った、叫んだんです。私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。律法は善であり聖なるものである。良いことをしようとするけれどもできない、してはいけないと知りながらしてしまう、この自分の無力さに彼はもう絶望的になって叫んだのであります。私は何という惨めな人間なのだろう。 誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。なぜ永遠の命の条件であり、幸福と祝福の条件である律法を守ることができないんでしょうか。ローマ書7章の23節読んでみましょう。私の死体には別の律法があって、私の心の法則に対して戦いを挑み、そして死体に存在する罪の法則の中に私を虜にしているのを見る。そして8章の7節を見ると、肉の思い、肉の思い、肉という言葉は、これは生まれながらの人間の性質、生来の性質を言っています。生まれながらの性質は神に適するようになっている。で、神の律法に従わず、いな、従い得ないというのです。さあ、それでは、人間はもう絶望的です。永遠の幸福、祝福、永遠の命どころか、永遠の滅びしかありません。しかし、愛する神は、道を備えてくださったのです。アダムが罪を犯す前は、神の形に作られたアダムは、その心の中に愛という律法が記されておりました。しかし、罪を犯してから、神に背いてからは、愛に代わって、利己心がその人間の性質になってしまったのです。アダムの子孫全部、利己心、自己中心。私たちは皆、生来の罪に悩まされてますね。それゆえに、聖なる神の律法を自力では、決して守ることができないということを徹底的に知らないと、神からの救いをいただくことはできないということです。そこで神様は、愛する神は、我々を救いたいと望んでおられる神は、罪に陥った人間に対してどんな道を備えられたでしょう。神の御子イエス・キリストをこの地上にお使わしになって、そして私たちと同じ性質をイエス・キリストは取られた。イエス・キリストについてこう言われています。ヨハネ5章の30節。自分からは何一つできない。罪に勝利し、罪のない生涯を送り、奇跡、癒し、不思議、イエス様がなさったことをみんな自分の力ではしたのではありませんでした。ヘブル人への手紙の5章の7節から9節。キリストはその肉の生活の時には、激しい叫びと涙と思ってご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、そしてその深い信仰のゆえに聞き入れられた。私たちと同じ肉体を取られたんです。ご自身は何一つできないという状態に同じ立場に立たれた。じゃあなんで罪に勝利し、罪のない一瞬も罪を犯さない生活をなされたかというと、その深い信仰のゆえに聞き入れられたのである。彼は御子であられたにもかかわらず、様々な苦しみによって従順を学び、そして全きものとされたので、彼に従順であるすべてのものに、人に対して永遠の救いの源となるためでありました。イエス様は地上で人間としてお過ごしになったとき、神の力はご自分のために一切お使いにならなかったのです。天父に対する信仰によって彼は生きたんです。 信仰による義であります。ローマ人への手紙の8章の3節を見てみましょう。律法が肉、つまり生来の我々の罪の性質ですね。生来の罪の性質、肉により無力になっているために成し得なかった。アダムの子孫は神の律法、生まれながらの性質、利己愛、自己中心を持っているこの人間は神の律法を守ることができない。成し得なかったことを神は成し遂げてくださった。すなわち御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罰せられたのである。どういう意味かというと、イエス様は私たちと同じ肉体を取られた。罪の肉の様、同じ弱さを取られたけれども、彼は天父に対する信仰、全くご自分を救うお方のできる天父により頼んで、そして罪を犯さなかったのです。罪を罰せられた、律法の要求を満たしたお方でありました。この地上に一人しかおられいませんでした。イエスの罪のない生涯の秘訣は何であったかというと、二つにまとめてみましょう。天父に対する深い信仰によって生きられたということ。そして彼は聖霊によって生き、聖霊によって奇跡をなし、聖霊によって癒しをなさったことが、イザヤ61章の1節、使徒行伝10章の38節、ヘブル人への手紙の9章の14節、ペテロ第1の手紙の3章の18節でわかります。聖霊によって生きたのです。天父に対する信仰によって生きたのです。私たちのことを考えてみましょう。イエス様は私たちの模範であられました。我々は全く無力である。しかしパウロはこう言っています。ローマ人への手紙8章7節。なぜなら肉の思いは神に適する。生来、人間に神様は律法を守れ、戒めを守れとも守れない。神に適する思いが我々のうちにあるんです。すなわちそれは神の律法に従わず、いな、従い得ないと書いてあります。ローマ人への手紙7章24節。私はなんていう惨めな人間なのだろう。我々もこんな経験をしますね。一生懸命クリスチャンになって、そして神様に喜ばれる生活をしよう。してはいけないことはしない。やるべきことはやる。と思うけれども、失敗する。なんという惨めな姿でしょう。けれどもイエス様はご自身、人間として、信仰によって生きることができる。義とされる。そして聖霊によって信じる者のうちに力強く働く者たちにその律法の要求を満たすことができるとパウロは言っているんです。私たちは悔い改めない生まれながらの性質で自分の力で守ろうとするということ。これはイスラエルの民がシナイ山のふもとでやったように、これを律法を守って律法を守って天国に力んで律法を守っていこうとするこういうことは、律法主義とも言いますが、古い契約とも聖書で呼ばれています。しかし、イエス様と同じように、私たちはイエス様がしてくださった こと、我々のためにしてくださったこと、イエスの功績、それを信じる信仰によって可能になるというんです。二番目、信じる者のうちに力強く働いて不可能を可能にすることがおできになるというんです。人にはできないが、神にはできないことはないとおっしゃいました。だからパウロはこう叫んだんです。私たちの主キリストイエスによって神は感謝すべきかな。残念なことに、このローマ人への手紙の8章の1節は、これは近代訳ではこう言ってる。日本語には抜かされているんです。近代訳の聖書では、キリストイエスにあり、肉という言葉は何でした？生来の罪の性質、罪への傾向。肉に従わず、肉に従わないで、霊に従って歩む者は罪に定められることがない。つまり、神の律法に従うことができる。神の要求を満たすことができるというんです。はい、ここに素晴らしい約束があります。エゼキエル書の36章の26節27節。私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から意志の心を除いて肉の心を与える。私はまた我が霊をあなた方のうちに置いて、我が定めに歩ませ、我が掟を守ってこれを行わせる。ここで言っている肉というのは、パウロが言っている肉とはまた違う使い方をしてますね。あなた方の肉から意志の心を取り除いて肉の心を与えるというのは、この肉の心というのは、つまり硬い心。自己中心。この心を取り除いて、そして柔らかい掟にたやすく従っていける柔らかい心を与えるという意味です。我が霊をあなた方のうちに置いて、すなわち聖霊をあなた方のうちに置いて、我が定めに、我が掟を守ってこれを行わせる。誰が言っていらっしゃるんですか？神がなさる。神が信じる者のうちに願いを起こさせ、実現に至らせるのは神であると、ピリピ人への手紙の2章に、パウロは言っています。ですから我々は、人間は、エンジンが壊れているんですから、どうにもならない。そのエンジンを、心を作り変えて、そして新しい心でもって、新しい霊でもって神が与えてくださる。神の律法に戒めに従っていけるというんです。これを新しい契約と言います。新しい契約。ヘブル人への手紙の8章の実節ですか、主は言われる。見よ、私がイスラエルの家及びユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る。それは私が彼らの先祖たちの手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約にとどまることをしないで、私も彼らを顧みなかったからであると主は言われる。私がそれらの日の後、イスラエルの家と建てようとする契約はこれであると主が言われる。これは終わりの時代に神が信じる者たちになさることです。すなわち、私の律法を彼らの思いの中に入れて彼らの心に書きつけよう。我々の思いに、心の中に愛の律法が書きつけられると神の戒めに従うのはたやすく なってくるとヨハネも教えました。すなわち私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして彼は、私は彼らの神となり、彼らは私との民となるであろう。ただ、形式的に教会に行って、毎日あれをしてはならない、これをしてはならない、神様の命令、戒めだけで重荷を負って帰るクリスチャン。これが神の民であるとは言っておられない。心の中に、思いの中に神様の律法を焼き付けていただく。そして喜んで愛するから神様に従っていく、その姿がクリスチャンであるのです。詩篇40篇の8節、ダビデは言いました。我が神よ、私は御心を行うことを喜びます。そう、イエス様も私の思いではなく、あなたの御心のままに。33年のこの人生で、徹頭徹尾、私の思いは殺して、神の御心を喜んで、カルバリに至るまで、前進していったのであります。御心を行うことを喜びます。あなたの掟は私の心の内にあります。イエス様に従っていた多くの殉教者たちも、彼らは喜んで命を捧げてきました。喜んで神の真理のために従って命を落としてきました。心の内に神の律法が記されているときに、それはどんな拷問も苦しみも、どんな迫害も、殉教も喜びとなるって言うんです。ペテロはイエス様を三度拒みました。彼は、それを本当に真心から悔いて、後になって彼はイエス・キリストのために殉教してきます。殉教するときに彼は、私の主が十字架にかかったのでありますから、私は逆さまに十字架にかかります。と選んだそうです。私たちは、罪人はイエスの功績を信じて悔い改めるなら、新しい霊が、聖霊が与えられ、主イエスが言われたように、喜んで神に従っていくのです。ヨハネ第一の手紙の5章の3節。神を愛するとはどんなことか。まあ、キリスト教会の中に、私は神様を愛します、イエス様を信じますって、自称する人たちはたくさんいます。しかし神を愛するとは何かとヨハネは第一の手紙5章の3節に書いています。神を愛するとはすなわちその戒めを守ることである。そしてその次、その戒めは難しいものではないと言うんです。神の慈愛に触れた時に、悔い改めて神から豊かにその罪の許しを得た私たちは、喜んで神の戒めに従っていくようになるのです。今その戒めに従うのは難しいのでものではないというんです。なんと多くの人々が神の律法をしてはならない、こうしてはならない、こうすべきであるということだけがガンガンと聞かされて、そして清くなろう、清くなろう、清くなろうと言って神の天国行くために一生懸命もがいている律法主義で重荷を負っているクリスチャンが多いことでしょう。最後の神の、最後の時代の神の民をこうヨハネは描いています。黙示録14章の12節に、 ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある。この二つ。神の戒めを守り、イエスの信仰を持ち続ける生徒たちが主イエスキリストを迎える準備をするのであります。そして黙示録14章の4節に、純潔な彼らは、これ14万4千のことでありますが、口に偽りがなく傷のない者たち、14万4千。彼らは純潔なものである。そして子羊の行くところはどこへでもついて行くというのであります。最後は、イエス・キリストを信じる信仰によって、そして信じる者たちのうちに働く聖霊が注がれて、神の律法をイエス様がこの地上で完璧に守ったように、罪がイエス様の生涯になかったように、これらの人たちは、神によって仕上げられた純潔なシミもシワもその類のものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会になって、イエス様の姿を完全に反映して、イエス様を迎えるようになるというのです。感謝すべきかな。神の贖いの物語。
す。